12ページ4特集丸2風水害に備える ID100-3223。 昨年10月、猛烈で超大型の令和元年台風第19号が本市に上陸し、記録的な大雨により大規模な河川の氾濫や土砂災害が発生しました。また令和2年7月豪雨では、九州や岐阜県、長野県など西日本と東日本の広い範囲で大きな被害を残しました。今後も気候変動の影響により局地的豪雨などが発生する恐れがあります。この機会に防災意識を高めて自然災害に備えましょう。問い合わせ危機管理課、電話 632-2052。 12ページ写真。川が増水し、白波を立てて流れる茶色い水が堤防の上部付近にまで達しています。堤防沿いは住宅街のようです。写真終わり。もっとわかりやすい配色に変わりました。5段階の警戒レベル ID102-0787。 令和元年6月から市や気象庁が発表する避難情報や気象情報などを用いて、住民が取るべき行動を直感的に理解できるよう、5段階の警戒レベルで防災情報を提供しています。まずは右の図で警戒レベルに応じた取るべき行動をしっかり確認しましょう。12ページ図。警戒レベル1から5をそれぞれの段階の高さで表し、高くなるほど災害発生の危険度が増すことが矢印で示されています。また警戒レベル1が白、2が黄色、3が赤、4が紫、5が黒に色分けされ、レベルの違いが分かりやすくなっています。それぞれレベルに応じた取るべき行動が記され、行動を促す情報として避難情報などと気象情報に相当する情報が表になっています。警戒レベル情報については、1、2が気象庁発表、3から5が宇都宮市発令です。レベル1から順に取るべき行動、行動を促す情報を読みます。警戒レベル1、心構えを高める。行動を促す情報、避難情報など早期注意情報、相当気象情報、記載なし。警戒レベル2、避難行動の準備。避難情報など洪水注意報、大雨注意報など相当気象情報、記載なし。警戒レベル3、危険な場所から高齢者などは避難。避難情報など避難準備、高齢者等避難開始、相当気象情報、洪水警報など。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。避難情報など避難指示、緊急、避難勧告、相当気象情報、土砂災害警戒情報など。警戒レベル5、命を守る行動をとる。災害が発生している状況です。避難情報など災害発生情報、相当気象情報、大雨特別警報など。図終わり。すべての人に分かりやすい配色に変更。水害・土砂災害の発生時に5段階の警戒レベルに整理されて伝達される避難情報。今回、すべての人に分かりやすく避難情報を伝えるために、色の違いを見分けやすい黒、紫、赤、黄、白に変更されました。今後も引き続き、市から発令される避難情報と国・県から提供される防災気象情報に警戒レベルをつけて避難などを呼びかけます。適切な避難行動をとりましょう。水害は地震と違い、事前に大雨の降る地域や台風の進路などが予報され、発 発生が予測できる災害です。自分の命は自分で守るという自助の意識を持ち、前もって備えておくことで被害を最小限に抑えることができます。特に新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には危険な場所にいる人は避難をすることが原則です。避難する際は次のポイントに注意をしてください。1. 避難とは難を避けること。安全な場所にいる人は避難所に行く必要はありません。2. 避難先は避難所だけではありません。安全な親戚、知人の家に避難することも考えてみましょう。3. マスク、消毒液、体温計を携行してください。避難所はマスク、消毒液、体温計が不足しています。できるだけ携行してください。4. 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車で移動する場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分確認してください。もしもの時に備えて、情報の入手方法を再確認。昨年の令和元年台風第19号では、市内で河川の氾濫や土砂災害が発生し、床上浸水など大きな被害が発生しました。災害時に逃げ遅れた原因の一つには、情報の入手方法を知らないことや、入手した情報を正しく活用できなかったことが挙げられます。本市では災害に備えてハザードマップ、上の記事参照や災害時にラジオや防災情報メールなど様々な方法で情報発信を行っています。15ページ参照。翻訳者中、上の記事とはこの後の家族でおさらい、ハザードマップの見方のことです。翻訳者中、終わり。もしもの時に備えて情報の入手ツールを確認しておきましょう。家族でおさらい、ハザードマップの見方。13ページ、イラスト。親子3人の顔のイラストがあり、記事は3人が質問する形になっています。イラスト終わり。ハザードマップって何？ハザードマップは台風や集中豪雨などによる大規模な洪水や土砂災害の危険性が高まった場合に、被害が発生する地域や被害の程度を予想して、避難や事前準備に関する情報をまとめたものです。もしもの時に備え、このハザードマップで自宅などの位置を確認し、避難する場所や災害の備えなどについて、日頃から家族や地域の皆さんで話し合い、確認しましょう。1. 洪水ハザードマップ ID102-3319 鬼怒川、田川、菅田川の氾濫による浸水想定区域を記載。どのようなことが書いてあるの？浸水した場合の深さ 0.5 メートル未満、0.5 メートルから3メートル未満、3メートルから5メートル未満、5メートルから10メートル未満、10メートルから20メートル未満の区域を色で区分。氾濫流や河川浸食が発生することで、家屋の倒壊の恐れのある区域を記載。河川が氾濫した場合に浸水が継続する時間を最大12時間、24時間、72時間で表示。避難所や洪水時における避難場所を記載。13ページ、写真。鬼怒川洪水ハザードマップ。地図の右手に鬼怒川が流れ、その流域の浸水想定区域が浸水の深さに応じて色分けされています。避難所などの情報も記されています。写真終わり。2. 土砂災害ハザードマップ。ID102-3319 土砂災害により住民の生命身体に危害が生じる恐れのある区域を記載。3月に上河内地区、河内地区における土砂災害ハザードマップを改定しました。 どのようなことが書いてあるの？大雨、地震などの際に土砂災害が発生する恐れがある土砂災害特別警戒区域を赤、土砂災害警戒区域を黄の2色で表示。土砂災害が発生した際の避難場所を記載。13ページ、写真。土砂災害ハザードマップ。宇都宮市羽黒地区のハザードマップです。土砂災害の特別警戒区域と警戒区域が、それぞれ赤と黄で示されています。避難所などの情報も記されています。写真終わり。3、農業用ため池ハザードマップ。ID10189-08 農業用ため池が決壊した場合の浸水想定区域を記載。どのようなことが書いてあるの？浸水した場合の深さ 0.5 メートル未満、 0.5 メートルから1メートル未満、1メートルから2メートル未満、2メートルから5メートル未満、5メートル以上の区域を色で区分。急傾斜地の崩壊、崖崩れや土石流など土砂災害が発生する恐れのある区域を記載。どこで見られるの？市ホームページから取り出せるほか、洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップは河川課、市役所8階、各地区市民センターでも取得できます。問い合わせ、洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップは河川課、電話 632-2685、 農業用ため池ハザードマップは農業企画課、電話 632-2474。 欄外情報。本文中に記載がないものは原則として対象どなたでも、費用無料、申し込み不要。ID については各番号を市ホームページのトップページで入力すると関連ページが見られます。欄外情報終わり。もしもの時にあなたが取るべき避難行動は、避難行動判定フロー。災害が発生した際、自分は逃げる対象なのかわからないと判断に迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。あなたの避難行動はどこに当てはまりますか？もしもの時に適切に行動できるよう確認しておきましょう。私たちも確認してみます。宇野さん、20代。住まい、浸水想定区域外の土地に立つアパートの2階。同居家族、妻と3歳の子供。宮子さん、70代。住まい、浸水想定区域内に立つ平屋。同居家族、なし。市内に息子夫婦が住んでいる。その他、足腰に不安がある。宮田さん、40代。住まい、浸水想定区域内の川岸に立つ一軒家。同居家族、妻、11歳と15歳の子供。市川さん、50代。住まい、浸水想定区域内に立つ高層マンションの12階。同居家族、妻。14ページから15ページ、フローチャート図。状況に応じた避難行動について、はい、いいえで選択肢を示し、取るべき行動を記したフローチャートです。流れ図を読みながら、途中に挿入されている宇野さん、宮子さん、宮田さん、市川さん、それぞれのコメントを読んでいきます。4人の簡単なイラストが描かれ、宮子さんは女性、他の3人は男性であることがわかります。スタート。ハザードマップ、中で、自分の家を確認しましょう。家がある場所に色が塗られていますか？中、ハザードマップは13ページをチェック。中、終わり。いいえの場合、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどに住んでいる人は、市からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。宇野さんのコメント。 自宅は色が塗られてなかったけど、周りと比べると土地が低いから避難の必要があるかもしれない。小さい子供もいて避難に時間がかかるだろうから、災害時は避難情報を積極的に確認しておこう。コメント終わり。情報の入手ツールは15ページをチェック。スタートではいの場合、災害の危険があるので原則として自宅の外に避難が必要です。ただし浸水の危険があっても、次のどちらにも当てはまる場合は自宅に留まり安全確保をすることも可能です。丸1、浸水や家屋の倒壊、崩落の恐れがある区域の外側または高いところにある。丸2、浸水しても我慢できる水、食料などの備えが十分で、ライフラインの確保ができる。市川さんのコメント。マンションは浸水想定区域内だけど、自宅は12階で食料なども確保できているから、ライフラインの安全を確認できれば自宅にいてもいいのか。どんな家庭備蓄が必要か確認しておこう。コメント終わり。家庭備蓄品をチェック。ID100-3237。飲料水。飲料水は一人一日3リットルが目安。ペットボトルなどが良い。非常食品。缶詰やレトルトのおかず。アルファ米。レトルトのご飯。ドライフーズ。インスタント食品。チョコレートや飴などの菓子類。調味料など。燃料。卓上コンロ。固形燃料、ガスボンベの予備など。その他の生活用品。生活用水、風呂、やかんなどに水を入れておく。毛布、寝袋、洗面用具、携帯トイレ、トイレットペーパー、ろうそく、新聞紙など。あくまで家庭備蓄の例です。ご家庭や環境によって、このほか必要なものを備えてください。ご自身または一緒に避難する人は、避難に時間がかかりますか？はい、いいえ、いずれも次に進みます。安全な場所にお住まいの身を寄せられる親戚や知人はいますか？避難に時間がかかり、安全な場所にお住まいの身を寄せられる親戚や知人がいる場合、警戒レベル3が出たら、安全な親戚や知人の家に避難しましょう。宮子さんのコメント。自宅から1キロメートル離れている浸水想定区域外に息子夫婦が住んでいるから、もしもの時は息子の家に避難させてもらえばいいのね。コメント終わり。避難に時間がかかり、安全な親戚や知人がいない場合、警戒レベル3が出たら、市が指定している指定緊急避難場所、一時避難場所、に避難しましょう。避難所は状況に応じて開設するので、行く前に開設しているか確認することも忘れずに。避難に時間がかからず安全な親戚や知人がいる場合、警戒レベル4が出たら安全な親戚や知人の家に避難しましょう。避難に時間がかからず安全な親戚や知人がいない場合、警戒レベル4が出たら、市が指定している指定緊急避難場所、一時避難場所に避難しましょう。宮田さんのコメント。最近引っ越してきたばかりで、身を寄せられる知人もいないから、災害時は避難情報をよく確認して、早めに家族で避難場所に避難しよう。コメント終わり。避難所は状況に応じて開設するので、行く前に解説しているか確認することも忘れずに。14ページから15ページ、フローチャート図、終わり。情報は自分で取りに行くことが大切。情報の入手ツール。1、宇都宮市登録制防災情報メール。事前登録をすれば、災害時の避難情報や避難所解説情報が自動で携帯やパソコンに送信されます。登録はこちらから。QR コードの表示あり。15ページ、イラスト。パソコンに向かう女性。 封筒の絵で情報が送信されることを示しています。イラスト終わり。2、市ホームページ、ツイッター。災害が発生した場合には随時市ホームページやツイッターで気象情報や避難情報を発信します。ツイッターのフォローはこちらから。 QR コードの表示あり。15ページ、イラスト。手の中のスマートフォンです。イラスト終わり。3、テレビ、データ放送。本市では災害時に災害情報などを栃木テレビのデータ放送で随時発信しています。栃木テレビを視聴中にリモコンの D ボタンを押してご覧ください。15ページ、イラストと写真。テレビのイラストとリモコンの写真。リモコンの左上に赤い丸がつけられ、D ボタンをクリックと書かれています。イラストと写真、終わり。4、ラジオ。レディオベリー 76.4MHz やミヤラジ77.3MHz などで気象情報や避難情報などを放送します。15ページ、写真。携帯ラジオです。写真終わり。さらに販売価格の4分の3を補助。防災ラジオ購入費補助制度。 ID10190131。大規模な災害が発生したときや発生する恐れがあるときに自動で電源が入り、大音量で避難情報などが流れる緊急告知機能付き防災ラジオの購入を補助します。対象、次のすべてに当てはまる人。 ① 市内在住で市税の滞納がない。 ② E メールを受信できる携帯電話を持たない、または携帯電話を持っていても登録制防災情報メールを利用できない。自己負担額3600円、税込み。販売価格14300円のうち市が17000円を補助します。申し込み方法、危機管理課、市役所4階、または各出張所、地区市民センターに置いてある申し込み書、市ホームページからも取り出しか、に必要事項を書き、郵送で郵便番号 320-8540、 市役所危機管理課、電話 632-2053 へ。その他、補助制度が適用されるのは市指定の防災ラジオを購入する場合に限ります。また在庫数や申し込み状況により購入まで時間がかかる場合があります。15ページ、写真。市指定の防災ラジオです。上部が黒、下が白のツートンカラーで、黒い部分に白抜きで、宇都宮市の文字。アンテナが立っています。写真終わり。